Konnichiwa, minasan. That's the only Japanese.
皆さんこんにちはっていうのは私がお話しできる唯一の日本語です。それでは本日トレンドマイクロ社のコネクテッドスレッドディフェンス戦略について説明申し上げたいと思います。冒頭は通常、こういうようなスライドで始めているわけですけれども、なぜセキュリティビジネスに投資すべきかということですが、過去4週間の間に大きな、セキュリティ上の侵害などがありました。日本政府の、日本年金機構などもありましたし、またイギリスの国民保険サービスの記録とか、侵害を受けたわけです。それだけ損害が大きくなってきておるのは間違いないことです。我が社としてはデジタルインフォメーションを安全に交換できる世界ということを26年間も目指してきたわけです。しかしこのような、脅威の風景というものが変わってきている中で、新しいソリューションというものが求められます。そこで我々は既存の1億5000万以上ものエンドポイントのお客様を守るだけでなく、新しいソリューションというものを提供しなければなりません。また50万を超える、法人のお客様に関して、みんな新たなソリューションというものを必要としております。しかし、我々のお客様に まだなっていただいていないところも新しいソリューションというものを必要としております。というのは、市場のトレンドとしては新しいセキュリティソリューションというものが求められるからです。セキュリティにおいてインフラが変化するたびに、また新しいソリューションというものが必要であります。あるいはユーザーの振る舞いの変化とか新たなる脅威などが現れた場合には、新しいソリューションが必要です。そして現在の状況を見ますと、モバイルデバイスとかソーシャルネットワークの利用とかクラウドアプリケーションなどがユーザーによって使われておりますので、これが大きな変化ということになっております。またインフラの方ではクラウド仮想化、そして Windows 10の登場という新しいプラットフォームというものが導入されたことになるわけです。それから最近 MacOS でも iOS でも Android でも大きな侵害というものが発見されております。そのために新しいインフラストラクチャーにおいてもセキュリティ上の侵害というものが発生しており、新たなる脅威というものがあります。 ATP とか標的型攻撃とかランサムウェアとか、あるいは Mac においてもマルウェアが登場している状況です。そのため現在、CSO にとっては最悪の時期だと思います。というのは、これらのソリューションというものを考えなければならないわけであります。そのためにセキュリティに対して投資をする絶好の時期であると言えるわけです。セキュリティビジネスというものを人々が考えた場合には、大きな状況というものを考えておりますが、セキュリティには2つの大きな部分があります。1つはポリシーというものを強制するところであります。すなわち、ファイアウォールとか IPS です。ポリシーを設定し、そしてそれに従う。しかしもう一つの部分はスレッドディフェンス、脅威防御ということであるわけです。そして脅威が変化すると、常にこのスレッドディフェンスというものも変化してきます。ポリシーを強制するところでは、過去5年間においてはいわゆる前の世代のファイアウォールから新しい世代のファイアウォールに移行したわけです。しかしその脅威防御のところでは、依然としてアンチウイルスとか、あるいは一部、その振る舞いをモニタリングするようなアンチウイルスのソリューションを一部のところでは使われておりますけれども、しかし次世代のスレッドディフェンスとして何が必要かというと、サンドボックスだけではありません。スレッドの侵害が起きた場合には、すぐに対応しなければなりません。ビッグデータ分析、あるいは IOC に基づくエンドポイントの検知というものが、新しいテクニックとして導入されなければなりません。さらに人々はファイアウォール、 や IPS を導入すればスレッドディフェンスを実現できると考えられておりますけれども、しかし、コアコンペテンシーとしてはポリシー強制とするかスレッドディフェンスは異なるものであります。ポリシーはネットワークポリシーというものに集中しているのに対して、スレッドディフェンスというものはハッカーの行動などにフォーカスを当てております。いろいろなハッカーの種類を理解し、何をしようとするかを理解するわけです。ポリシー強制というのは設定してそのままにしておくということであります。ポリシーを設定すればそんなに頻繁に変えるものではありません。しかしスレッドディフェンスにおいては毎日毎日、あるいは場合によっては、毎日毎時間、あるいは毎分ごとにアップデートをすることが要求されることがあるわけです。そして最後に、ポリシーの強制というのは白黒はっきりしているものであります。イエスかノーかで ID が良いものかどうかわかるわけです。それに対してスレッドディフェンスにおいては常に危機管理というものをしなければなりません。そのために、早期の検知と、それから誤検知などといったものをバランスを取った形で見ていかなければなりません。過去20年間においてセキュリティビジネスにおいては、この2つを交差するものというのはごく稀でした。コネクテッドスレッドディフェンスというものを実現するためには、次世代の脅威の防御というのはただ単にパターンをマッチングするだけではいけないわけです。もうそれも必要ですけれども、アプリケーションアウェアでなければなりません。どういうようなアプリケーションでどういうような振る舞いであるかということを見なければなりません。それからさらに、コンテクストアウェアでなければなりません。すなわち相関関係というものを見ていかなければなりません。そこで我々の最新のプロダクトを利用していって、 IOC ベース、あるいはビッグデータの、アナリティクスについてお話したいと思います。こういうプロダクトを通じてお客様を助けております。もし脅威が発生し、そして環境の中で侵害が起きた場合、このツールを使うことによって、これが全てマシン、あるいは IP アドレスとして影響を受けたところであるということを示すことができます。そしてどのようにつながっているかということを示すことができます。しかしこれはほんの第一歩です。第二歩というのは重要な部分であるわけです。これだけ多くのマシンを見ることができるわけですけれども、さらにドリルダウン分析を行って、どのアカウント、例えばこれはオミワのアカウントであるということが分かった場合には、ちょうど中央に一つのアカウントだけが侵害を受けたということが分かるわけですけれども、これだけのマシンがその影響を受けた、そして即アクションを、取るためにはこのアカウントを孤立させなければなりません。この方が効果的です。そしてアカウントを孤立させることによって、さらに調査をし、そしてこの被害を受けたアカウントというのはシステム管理者のアカウントであるということが分かるわけであります。しかもその侵害というものは E メールの添付文書である、このワードのアカウントから来たものである、そして VBS スクリプトで VB スクリプトのものであるということが分かるわけです。で、この脅威が、どのような形で早くアクションを取ることができるかということが分かるわけです。ネギの方からスタートアップ企業の話がありましたけれども、彼らはこういうようなサービスをしようとし、そしてプロダクトを出そうとしたわけですけれども、我々はこういうツールを通じてパートナー企業も、また SE も、我々のお客様が早く、いろんな事件というものを特定することができるわけです。大切なのはプロダクトではなく、ソリューションそのものであるということです。そしてお客様が迅速にこういったものを使うことができるようにしなければなりません。そのためお客様としてはトレンドマイクロをもっと使いたいという気持ちが強くなるわけです。これだけのプロダクトやテクノロジーを通じて、テクノロジーというものに関しては、コンシューマー向けでもエンタープライズ向けでも、また中堅中小のスモールビジネスにおいてもこれを展開しているわけです。しかも、トレンドマイクロの持っているスレッドディフェンスのエキスパートが対応できるわけです。今までは多くの、業界向けの報告というものを出しており、よくこれは参照されております。特にあのアドビのフラッシュのゼロデイの脆弱性とか、あるいは USA のインフラの脆弱性などについての報告書というものを出してきております。 スレッドディフェンスのビジネスにおいて最も重要なコアコンペテンシーというのはスレッドディフェンスのエキスパートということです。すなわちどこに弱点があるかという知識、そしてどこが攻撃の対象になりうるかという知識です。我々はまさにこれを得意としているところです。そして26年間の間にこういうような知識というものを蓄積してきました。
スタートアップが簡単に蓄積できるような経験ではありません。そしてこのような知識経験を実際に製品に反映させています。先月ウイルスマスター10、10というふうに呼んでいますけれども、これを発表しました。世界中で同じ日、つまり Windows 10が出たのとリリースしたのと同じ日にダウンロードできるようにしたわけです。トレンドマイクロがセキュリティベンダーとしては唯一この同じ日のダウンロードを可能にできたということです。 Windows 10がどれくらい売れるのか、あるいはウイルスマスター10がどれくらい売れるのかということはまだ分かりませんけれども、それでも我が社のエンジニアが Windows 10のリリースと同じ日に出荷ができたということは本当に素晴らしいと思います。誇りに思います。プラットフォームを理解し、そして同日リリースを可能にしたということです。さてエンタープライズの領域においてはさまざまなソリューションを提供してきました。例えば侵入の検知、あるいはサーバープロテクションでのマーケットシェアが一番大きいといったようなさまざまな点で評価されているわけですけれども、ほんの先週のことですが、この侵入検知のレポートにおいて最も強く推奨されるシステムであるというふうに NSS ラボのテストによって推奨されています。このように検知、そして防御のシステムというのが昨年に続いて2年連続でリーダーとして認定されているわけです。さて第一四半期においてこれだけたくさんのソリューションを出しました。そしてユーザー保護の徹底というところでは従来型の製品に関しては 2% 伸びているわけですけれども、クラウドデータセンターセキュリティに関しては 47% の連日成長を見せています。またディープディスカバリーの新規顧客は 80% 伸びています。これは顧客数ではなくて売上の拡大ですけれども、このような数字になっています。トレンドマイクロと同じくらいの規模の企業がその会社の中で戦略的な新製品をこのように作り出し、そして新たな収益源を生むということは実は非常に難しいことであります。したがって我が社がこれができるということを非常に誇りに思っています。最近では2つ大きな製品をこのように出しています。イノベーションを継続していきたいと思います。クラウドベースのセキュリティということでオフィス365向けのものを上半期に出しておりますし、またスレッドレスポンス、迅速な対応のところでのより強固な連携も図っております。そしてすでにディープセキュリティに関しては AWS のマーケットプレイスで入手可能であります。また同様にマイクロソフトの Azure のマーケットプレイスでも購入可能になりました。より購入が楽になり、中堅の企業がマーケットプレイスでこのデータセンターソリューションを購入するというケースが増えています。ということで当社のこの戦略ですけれども、データセンターとユーザー保護の徹底、カスタムディフェンス、これだけではありません。お互いにこれらがつながっているということが非常に重要です。これがスレッドインテリジェンスです。そしてより多くのお客様が最近では一つの C から始めて、そして他の C のソリューションを購入し始めるようになっています。上半期において例えばビール製造会社、非常に大手の企業ですけれども、こちらがまず最初はディープセキュリティ、失礼しました、ディープディスカバリーを購入してくださいました。そして第二四半期にディープセキュリティを購入くださっています。SAP 向けのディープセキュリティということで、ディスカバリーとセキュリティを組み合わせることによって全体的な脅威の管理をしているわけです。そしてもう一つ大手の金融機関の事例もあります。 スマートプロテクションスイートを使っているお客様でしたけれども、最近ディープディスカバリーも購入してくださいました。そしてブロードバンドの VoIP のプロバイダー、こちらは従来的な製品をお使いくださっておりましたけれども、最近ではソリューションサービスということで AWS に移行するということで、そのためにディープセキュリティ for AWS を導入してくださいました。そしてアメリカの病院ですけれども、こちらはスマートプロテクションネットワーク、ディープセキュリティ、ディープディスカバリー、インスペクター、アナライザー、そしてエンドポイントセンサー、こういったものをすべてご購入くださっています。エンドポイントセンサーに関しては先ほどお見せした新製品の一つです。ということで本当に今好循環に入っているというふうに思います。新しい口座、顧客が解約できると、次々に新しいソリューションを買ってくれるということです。過去6ヶ月ですけれども、ブランドに関してもかなりプロモーションを世界的にかけています。例えば FIFA のスポンサーということで、アメリカそして日本ですね、この決勝のところですけれども、トレンドマイクロがあなたのネットワークを守りますというこのプロモーションに関してはかなりのインプレッションを得ることができました。アメリカの営業そして日本の営業のチーム、どちらをサポートするかといったような議論を私時々、マヘンドラと一緒にしますけれども、これがリブランディングの一つです。それからフェンシングの選手との契約も締結しております。なぜこのフェンシングというスポーツを選んだかといいますと、フェンシングというのはもともとフランス語のフェンスという言葉から来てますけれども、これは防御、ディフェンスということを意味しています。そしてフェンシングのスーツを見ると、これがあたかもスレッドディフェンスであるかのように見えるということで、フェンシングのサポートをするということになりました。そして太田裕樹選手とのスポンサー契約を昨年結んだわけですけれども、ウィスバスターということで、スポンサー契約を結んでから、世界選手権にも出てくださっていますし、ウィスバスター10を一緒にプロモートしてくれることを楽しみにしています。本当に素晴らしい機会だと思います。そして今年ウィスバスターガール、あるいは PC シリンの製品ブランディングに関わる人間はみんなこのフェンシングのスーツを着るということになりました。ということで最後に一言申し上げたいと思いますけれども、競合に対してハッカーに対してお客様に対して戦いに備えましょうということです。セキュリティに関しては新たな戦場が生まれてきました。それに対してトレンドマイクロは準備ができています。ということで結論ですけれども、トレンドマイクロは戦略的な新製品を使って収益を拡大させていきます。そしてコネクテッドスレッドディフェンスを戦略として活用し、そして顧客ベースを大きくしていきたいと思います。そしてグローバルでも高いブランド力を活用していきたいと考えています。2020年の東京オリンピックに備えて、このようなさまざまなスポーツのスポンサーシップも活用してグローバルなブランドのプレゼンスを拡大していきたいと思っています。そしてデジタル情報を安全に交換できる世界の構築に貢献していきたいと思っています。